皆さんこんにちは。ミスパーボイスを配信しています、まさしです。前回の放送を聞いてくださった方ありがとうございます。今回が初めての方、はじめまして。どなたもゆっくり聞いていってくださいね。この番組ミスパーボイスは18歳から福岡、30歳から東京で暮らし、35歳で会社を辞め、地元の熊本でフリーランスのウェブライターとして生きていくことにした僕が日々の気づきをゆるく話していく番組です。はい、今日は6月25日金曜日、今3時前ぐらいですね。今日も晴れです。いや、今週は、まあ、晴れ続きで嬉しいけど、その分暑かったな。ここは熊本です。はい、すみません、1週間ぶりの配信になります。前回が6月18日の金曜日でした、ね、この間にこう更新もなかったのにですね、何名の方か聞いてくださっていて本当にありがとうございます。なんかですね、こう日本以外の方も聞いてくださっているようで、何でしょう、この日本語での話が伝わるのであればなんかやり取りしてみたいですね。ありがとうございます。なんか日本の中でも県が新しく増えたり、埼玉だったり愛知の方だったりとかですね、で聞いてくださってて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと更新頻度落ちてしまってますが、今日はそのこれまでのその仕事の話とかをしていきますね。で、前回ですね、風邪じゃなくて後鼻漏っていうその副鼻腔炎を僕持ってるんですけど、7月5日に手術をするんですね。で、それですぐ悪くなるっていうのもあって、で、それで鼻からこう喉の方に鼻水か分かんないけど落ちてきて、それでむせるっていうのがあるんですよね。後鼻漏っていう、後ろに鼻に漏れるっていう字ですね、後鼻漏。でそれがよく、何でしょう、昼間は暖かくて夜キュッと寒くなると喉がこうヒューヒュー言うことがあるんですね、あの喘息の時みたいな。でそれが治らなくてですね、今週は頭からずっとこうトローチとの共闘でしたね。喉に負けねえぞっていう。で熱とかはないんですよ。でトローチ、そう、家にあるのが青色なんですけれども、あのなんかかき氷で青系のやつ、ハワイアンブルーとかですかね、とかを食べると舌が青くなりません。ああいうのにトローチ舐めててなるから、なんか同じような感じになっていて、なんか面白いですね。面白がってる場合じゃないか。しっかり直します。はい、でこの1週間の話なんですけれども、お仕事はですね、あの継続のお仕事だったりとか新しいお仕事ですねに、この1週間ちゃんとできるだろうかっていうちょっと不安もあり、あと学びたいっていうのもありですね、集中して取り組んでましたね。継続できるように丁寧にやっていこうというのは引き続き心がけていますね。で1本新規で書かせていただいたりとか、リライトの仕方を学んだりとかですね、をしていきました、していました。もっと力をつけていかないとなと、そう思っています。はい、でお仕事でいくと、なんか柱をもう一個持ちたいというか、生活基盤を作るために時給で稼ぐというか、前回が面接の翌日だったのかなにやって、で週明けドキドキと思って今週待っていました。でも結論からいくとですね、結果落ちちゃったんですね。これが書類選考からあって、で OK で一次面接で、 OK だったから適性検査を受けて、で OK だったから二次面接、それが最終でですね、で結局は落ちちゃったと。よくあの大学生頃からお祈りメールっていうのを友達が話してるのをね、聞いたことあるんですよ、身近な人たちが。でこう僕は前の会社を辞めて、まあ、自営業として開業して、で初めてこれに直面してですね、これって結構ショックですね、初めて自分の身に、というかバイトなんですけどね。でもそれでもショックだったな。でも一発目がこれで良かったかなと思います。なんかこの、なんでしょう、ただこうライターやりたいやりたいじゃなくて、その会社さんですねが欲しいなと思っている人物像に僕が合わなかったってこともありますし、こうライターとして戦力になれなかったりとか、なんでしょう、僕は自営業をやってるのでそれがネックになったのか、理由はわからないですけれども、でもちょっと自分がね、成果出始めた時にもしこうなっていたらちょっと腐ってたかもしれないなとかも思いながら、でもこれも経験だなと思い、面接期間この1ヶ月ぐらいあったんですけれども、その間 業務委託だったりとか時間給でのそのクラウドソーシングで受けるかどうかっていうのを選択肢から外していたんですね。でもこれも含めてまたリセットしてね、受けていこうかなと思います。でもう少し相手企業さんにとって自分が役に立つとか立つのかどうかとかは改めてもうちょっと深く考えるべきかなというのは反省してますね。はい、ちょっと反省会みたいになっちゃいました。で、毎度やっていますアニメの話ですね。今週はなんか昼家族と過ごすことも多かったのでですね、見た回数は普段よりは少ないものの、不滅のあなたへと映像権には手を出すのかは相変わらず見てます。今週はまだ配信もしてなかったので不滅のあなたへをちょっと話しますね。で、今回最新話で11話かを見ました。過去からの贈り物っていうタイトルのものですね。で、前回主人公のフシがですね、敵であるノッカーってやつにやられて、なんか正体不明なんですけど、まだただただなんでしょう、フシの能力を奪っていくっていう、で、奪ったと同時に記憶も奪っていく、匂いだったりとかシーンだったりとかで、そうやってノッカーに前回フシがやられてしまったんですね。岩に戻るようになっちゃったんです。で、そんな中でグーグーがですね、お腹の酒を使って松明を火炎放射みたいにして使って勝てたんですよ。その4年後について書かれている回なんですね。で、フシはもう普通に喋れるようになってて、で、顎ひげがうっすら生えてくるみたいな、なんかあの主人公は痛みに作用して、なんか頭痛薬みたいな、痛みに反応してその人に、心の痛みに反応してその亡くなった人になれたり、なんですかね、変身できる能力があるんですよ。で、それで物を作れたりとか、そういうものな、そういう存在なんですけど、成長はしないものかと思っていたんですが、なんか変身をしないことで、こう少年の姿だった節は青年の姿に、でヒゲも生えてきたというやつだったんですよ。変身で形状の再現を行わないことで体は正しく時を刻んだっていう説明がありましたね。そういうことかと思いながら。で、タイトルが過去からの贈り物ってなっている通りですね、あの村か町かに来てからの伏線がこうどんどん回収されていくんですね。ああ、いよいよかと思って見ています。で、今回はあのろくでなしのグーグーのお兄ちゃんですね。グーグーは好青年なんですけど、お兄ちゃんがちょっとね、お金を盗んじゃったりとかで、ある時あったらお前はもう来んなっつって家からバーンって追い出された瞬間にグーグーと会って、で、グーグーに指輪をこれを使いなっつって渡されて、で、それっきりだったんですけれども、こうやって4年ぶりにお兄ちゃんが突然グーグーの目の前に現れるんですね。で、やり直そうって言ってくるんですよね。で、その指輪を返しに来たんです、お前だったんだよなって言って、でもグーグーはパーンってこう手を払うんですね。で、あれがお兄ちゃんの本質じゃないかっつってね。で、その場を後にするグーグー、もうちょっと詳しく話してあるんですけれども、ね、今どうしているかっていうよりも、あの時のお兄ちゃんが本物のお兄ちゃんだよっていうような言い方ですね。でもね、全部を否定してるわけではないと思うんですけど、でも久々に会ってやり直そうっていきなり言ってこられる存在に対してはやっぱそうなるよなと思いながら見てました。で、その場を後にするグーグーだったんですね。お兄ちゃんはですね、サケジー、グーグーが一緒に住んでいるおじいちゃんとかおばあちゃんとかいるんですけど、に指輪を渡して帰るんですよ。で、そこにはフシとリンがいたんですけれども、リンって女の子ですね、何それって言って見るんですね。で、その指輪を見ると、かつてですね、自分がある少年に指輪をプレゼントしたことを思い出すんですよ、ね、で、君だったんだねって言って、で、私がグーグーにこのリングを渡してきていいっつって飛び出していってっていうエピソードがあるんですけど、で、結局はリーンがもうすぐしたら16歳の誕生日なんですね。で、貴族の娘さんなので、あのお父さんとかお母さんが結婚相手を決めて、で、それで結婚をして子供を産んでっていう時代の背景の話なんですけれども、で、リーンは誕生日会の前までに恋人を作って恋愛結婚するんだっつって、そう言ってたんです。で、リーンの誕生日会にフシとグーグーが行くんですけれども、グーグーは途中で花を買っていくんですね。で、それを誕生日会についてグーグーがリーンに花を渡すんですよ。でも、それを見た周りの人がざわついていて、 なんでかっていうと、その花はリーンがですね、過去に怪我をした時、その日に手に持っていた花なんですね。で、誕生日に来ていた人たち、周りの人たちは不謹慎だとか否定するわけなんですけれども、リーンとしてはあの日に初めて見た花で、あの日以来見ていなかった花でもあるんですね。それに気づいたリーンで、こうその結婚相手が来たので、リーンがお父さんに呼び出される。で、グーグーはその呼び出された人とリーンが話をしている姿を見て帰ろうとするんですね。で、そんなグーグーに気づいてリーンが追いかけてきて、改めてこの顔の怪我について触れるんですよ。僕は化け物だからつって被り物をしてる子なんですけれども、で、崖から落ちて顔が潰れたこととか、なぜ落ちたのか、丸太が坂を転がってその先に人がいて叫んだけど気づかなかったから駆け降りて助けようとしたんだとか、でもその時にヘマをしたって、なんでかっていうと、その人の腕に4センチぐらいの怪我をさせてしまうんですね。で、その子にとってはとても大きな傷で、ひどいことをしたんだって。で、そこまで話すと、リーンとグーグーのその日の答え合わせが始まっていくんですね。これはめっちゃ感動するので、ぜひ見てほしいです。はい。で、結局その11話の終わりに、グーグーとリーンが向かいで立ってるんですけれども、グーグーが立っていた側が崖で、そこの足場がガーンって崩れるんですよ。で、別の場所、誕生日会のご飯を食べていたフシはですね、観察者から来たぞノッカーだっつって言われて、この会終わっちゃうんですね。いやー、どうなるんだろうって感じです。はい。ただ今回はですね、このなんかどうなるんだろうっていう展開よりも、途中でサケジーがですね、グーグーの成長が嬉しいってね、グーグーがその崖から落ちた日、丸太が顔の上に乗っかってたグーグーを治療して助けてってやってる命の恩人なんですね。でも臓器を1個酒を入れる場所にしたりとか、改造しちゃうおじいちゃんだったので、グーグーと喧嘩してる時期もあったんですけれども、でもこの青年になったグーグーを見て、その成長が嬉しいっていう話をしていて、で、俺はなんでジジイなんだろうって話すシーンがあるんですよ。で、やっぱおじいちゃんと息子というか孫というかだと、自分の方が先にね、年を重ねてで亡くなってしまうっていう、どうしてもこう何ですか、時の不可逆性というかはあって、で、家を出て、グーグーがですね、家を出て大人になって、好きな道を選んで、なりたいものになって、そういう当たり前の人生を送ってほしいみたいな話をするんですよ。で、それを全部まるっと見届けてから俺は死にてんだみたいな話をしてて、ちょっと待ってと思いながら、いい話の途中なのにこう死亡フラグがですね、まあ、でもそのね、床が崩れた後、グーグーはどうなっちゃうのか、リーンはグーグーがこうポンと突き飛ばしたからですね、落ちる側には来なくて、一回こう後ろにのけぞるような感じになったんですよ。なのでリーンは大丈夫だと思うんですけど、グーグーはどうなるのか。でもこれはノッカーの仕業だっていう話なので、前回勝てなかったフシはどうなるんでしょうかと思っていますね。で、昨日なので木曜日ですね、に仕事が一段落したタイミングが来たんですね。で、この不滅のあなたへは、またワンクール12話で終わるだろうなと思ってて、結構まあアニメってそうじゃないですか。なのでいろいろこう言い訳を作って、あの漫画でもちょっと追いかけたいなと思い、15巻まで出てるんですけど、最初の5巻を買ったんですよ。こう答え合わせというか、これまで辿ってきたのをまた読み返しているんですが、今4巻のところなんですね。うん。だからちょっとアニメの進行に合わせて読んでいこうかなと思います。と思って公式サイトを見ていたらですね、アニメの全20話なのですね。これはちょっとうっかりでしたので、まあスピードは合わせながら楽しんでいこうかなと思います。ぜひまだ見たことないよっていう方はご覧になってくださいね。はい。前置きというか長くなってしまったんですが、第24回です。話に入る前にお便りを募集しています。番組の感想などはウィスパーボイスのページからいただけますと幸いです。 URL を載せておきますので、ぜひご覧になってみてくださいね。そちらでバックナンバーとかも聞けます。はい。じゃあ今日は24回目、5月25日にこのウェブライター として開業をして、5月25日が火曜日だったのでですね、いつもこう月曜を区切りにして、まあ、ライターとして1週目2週目で何をやったっていうのを残しているんですね。これはノートもですし、この配信でもお話しさせていただいてます。で、今回はその4週目について書いたノートを見ていこうかなと思います。タイトルがウェブライター4週目新たな出会いとつまずきって書きました。一応これまでのですね、1週目から3週目っていうのもこのノートの中にリンクを冒頭で貼って、冒頭というか、目次のすぐ下ですね、1個目の見出しで1週目から3週目はこちらっていうのも貼ってますので、ぜひ興味がある方はご覧になってみてくださいね。はい、じゃあ内容に入っていくと、継続案件と新たな仕事、クラウドソーシングの提案をですね再開したんですけれども、もう本当にこれやっぱり20回やって1個通ったらいいもんだっていうのを改めてこう実感しています。こう始めてすぐに2件ですね、テストライティングまで進めたのってビギナーズラックだったんですかね。でもこれがきっかけで一歩踏み出せているので、引き続きですねやっています。で、昨日までのそのお仕事がそれにかかったりしてますね。で、新たな仕事をいただけて、で4月からその転職活動をしながらもですね、 GM を視野に入れながらライティングの勉強をさせていただいてたんですよ。そこで自分にできることを精一杯やってたらですね、今回の新しい仕事にもつながったりとか、ありがたいなとすごく思ってます。ただただこういただいたお仕事は丁寧に頑張ろうかなと。で、つまずきについて2つ書いてます。困った僕の癖と、バイト二次面接敗退って書いてあるやつですね。で、癖っていうのが何でしょう、この喋り方もきっとこう何ですかね、耳に入りやすい方と僕の話し方が苦手っていう方はどうしてもいらっしゃると思うんですけれども、僕って的確にというか端的にというか述べられないところがあるんですね。ちょっと邪魔しちゃうんです、こう伝える方で。で、今回フィードバック受けた時に、こう何でしょう、ライターさんってプレップっていう方法で書いていくじゃないですか。でもそうじゃなくて、こう結論が最初に来てなくて、もう本当ね、ダメだね。で、鳥の目、俯瞰している目ではなくて虫の目、その中に入って見ている、マクロな視点じゃなくてミクロな視点になってしまってるとか、森を見ずにこう木ばっかり見ちゃうというかっていうね、そこが少しこう邪魔をしてしまい、執筆のスピードもちょっと遅くなったりとか、そういうのが一つ分かった週でもありました。なんでこれはクライアントさんと細かいゴールの設定とか、見出しごとにどういう結論にしていくかとか、最初の構成の段階できちんとこうコミュニケーションを取ってからやっていかないとなと改めて思わされましたね。2回はやってしまわないようにいきます。で、今回ね、最初の方でお話したんですけれども、バイトの二次面接まで行ったけどダメでしたという話を書いています。ただこう、こんな僕みたいなおっさんでもですね、ご対応いただけたことにはですね、感謝ですね。就職活動、祈りメールにも触れてます。ただやっぱり違和感があるのかなと思います。僕、面接してくださった方、これまでの経歴がもう EC サイトの運営とか店長やってましたとかなのでですね、どちらかというとこうライターさんではなくて、記事を作ったりもしていたんですけれども、ライターさんというよりもマーケティング寄りの人なんですね、僕は経験から見るとなんですよ。で、ライターとして食べていこうとしてることを、で、ライターとしての能力がまだこう上中下でいくと、おそらく下のレベルだと思っています。下の中に入れるのかしら。で、早いところどちらで生きていくかは決めた方がいいですよみたいな感じでフィードバックを受けたりとか。ただやっぱりこうね、始めて間もないですけれども、これが客観的な評価だよなと思いながら考えさせられる面接でも、ありました。で、この前職を辞める時に、もう次何するんですかっていうのは同僚からとかも聞かれたりもしてたんですね。で、その時に隠し事をしていきたいんだっていう話はしてたけど、9割方ですね、それ辞めた方がいいよっていう話をされていたんですよ。でも自分のやりたいことではあるので、続けていこうと改めて思っております。で、こういう経験があるので、こう何でしょう、もともとこう文字を書くのがうまかったり、常になんか物を書いて発信しているっていうことを 前職でもやっているのであれば誰も反対をしないと思うんですけれども、こう自分を表現する方法の一つとして書くっていうことを選んだ時に結構反対されているのでですね、例えば僕以外の誰かですね、僕がこう2年3年5年10年って続けていく中で、どこかでいつかお前向いてないよって言われて、でもこの道に踏み出したっていう方がいつか現れたらですね、その人とゆっくり話したいなとすごく思います。なので今はあまり評価に結びついてないとは思うんですが、目の前のことをですね丁寧にやっていこうかなと思います。でもバイト落ちちゃったので、なんか生活基盤を作る柱を持っておかないとなというのは改めて、で5週目も今まさにですね頑張ってます。今日は少しゆっくりする日にしようかなと思ってます。で5週目も頑張るぞっていうところなんですけど、住民税と保険料っすね。これすごいですね。源泉徴収でやっていただいてたことなので、こんなウェイトを占めるのかと思ってます。いきなりね、そんなに年収高い方じゃない、なかったですけれども、新卒の人たちの中でも3年目4年目の方と同じぐらいの年収だったんじゃないかなと思ってるんですが、でも今はねガクンとなんかね金額の大きさにちょっとビビっています。でもねこれが普通になっていくんだろうなと。でね、このノートの最後にも書いてるんですが、5週目であると同時にですね、1ヶ月が経つタイミングでもあるんですね。で今日がちょうど25日、6月25日なので2ヶ月目に入るんですね。自営業としてスタートして、これを書きましたよっていうものを言えなかったりするような状態ではあるんですけれども、この1ヶ月もですね、まだまだ基礎を積み重ねながらですねやっていこうと思います。はい。でこの間にですね、ツイッターでつながりができたりとか、声をかけてくださる方がいらっしゃったりとか、ね、嬉しい変化も起き始めています。続けていくことが大事だし、早く早くってそこまで焦ってもね、身にならないかもしれないんですけど、書くスピードだったりとか自分のリズムだったりとかは作っていかないとなと。で2週間後には鼻の手術もするのでですね、そこでちょっと鈍くなったりもするのかなと、ちょっとリスク不安な部分はあるんですけれども、これからの1ヶ月もまた頑張ろうかなと思います。思いますばっかり。はい。では皆さんもエピソードがあれば教えてくださいね。ツイッターやインスタグラム、ノートもやっています。概要欄の語り手のところにも記載してますので、ぜひご覧くださいね。コメントやお便りをいただけたら番組でも取り上げさせていただきます。むしろかなり喜びます。励みになりますので、いただけると幸いです。お便りはこちらのところからですね、ぜひお待ちしております。では今日も一日頑張りましょうね。皆さんが聞いてくださっているこの時間が、いってらっしゃいか、お帰りなさいか、お疲れ様でしたか、おやすみなさいかですね。いろんなシーンで聞いてくださっているのかと思います。どなたもここまで聞いてくださりありがとうございました。ではまた配信します。またね。But knowing who you are is just for amateurs.